FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。8月に入りました。夏休みも半ばに近づいて、それぞれご家庭ではどんな計画を立てていらっしゃるんでしょうね。遠くまで旅行に行こうというご家庭もございましょうでしょうし、あるいは山へ登ろうとか海水浴どっかでとかいうようなこともあると思いますけれど、今日市役所の玄関ホールに来ていますが、ここでは懐かしいなと思う写真展が催されていまして、夏休み家族が子どもたちと一緒に行ったら一番楽しいところ、それは阪神パークでしたというふうな物語があるような、そんな写真展が行われています。いつもご紹介してますように、市役所の玄関、正面玄関を入って南側の通路にガラスケースでずっと写真が展示される場所があります。でここに市役所の中で古い資料、市役所に関係する資料、あるいは西宮市のいろんな場面を、思い出させるような、そういう資料を整理して保存していらっしゃるのが情報公開課の歴史資料チームなんですけれど、そこが何万点とある西宮市の古い資料の中から、これはと思うテーマに基づいて写真を展示されるんですね。だからその作業たるや大変なもんだと思いますが、今回は阪神パークに関するテーマで、阪神パークというテーマでさまざまな時代の阪神パークをご紹介されています。ただ今阪神パークって言っても現在ないわけですから、ご存じない方は何のことということになるかもしれません。今日はこの写真展を企画し実施されている情報公開課歴史資料チームの住田さんにお話を聞きながら拝見していきたいと思います。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
懐かしい写真を集めてくださいました。
そうですね、
はあ、はい、もう見ただけでうわーというような、思い出がいっぱい出てくるような写真や、それから漫画みたいな絵もありますね。
そうですね、はい。
でそもそもこの阪神パークっていうのは一番最初にできたのはいつ頃なんですか？
最初にできたのは戦前でして、うん、はい、昭和4年に阪神パークの前身が出来上がるんですけれども、その前の年の昭和3年に、はい、天皇の即位の記念ということで、
はい、あらあら、今年とよう似てますね。
そうですね、阪神大博覧会というのが阪神の甲子園駅からずっと、もともと枝川があったところをずっと南に下って海辺まで、うんうん、全部合わせて17万坪の広さで、
すごい広い場所じゃないですか、
は
い、
博覧会が開かれてまして、その中の一部を使って甲子園娯楽場というのが昭和4年にできました。
そうですか、
はい、それが阪神パークになります。
昭和3年に、昭和天皇が即位されて、はい、まあ、それを記念した、はい、博覧会みたいな、
はい、そうです、
大きな規模で開かれた。
そうですね、
でそのうちの一部が残されたという格好ですか？
そうですね、阪神電鉄さんがそのまま引き取りまして、はい、まあ、温泉があったり演劇場があったりしたようなんですけれども、
その
あたりを引き取って阪神パークの前身を作られたということです。で
それは一番最初の時ですから、場所が、どの辺だったんでしょうか？
今のですね、浜甲子園の方の海辺ですね、はい、はい、そちらにありました。
阪神甲子園、甲子園からずっと下がっていく、
はい、
昔路面電車が走っていたところ、
はい、そうです、
一番突き当たりまで行きますと、
はい、
浜甲子園団地よりももっと南に大きな公園ができてて、
はいはい、
その先に防波堤があるでしょ、
はい、そうですね、
それよりも下、ま、もう先は海なんですね、
はい、今は海ですけれども、うんうん、当時はもうちょっと南まで浜がありましたので、うん、ちょっと海に沈んでいる部分もありますが、はい、だいたいあの辺りです。
その辺に阪神パークができた、
はい、
なんという名前やったんですか。
甲子園娯楽場ですね。
甲子園娯楽場です、はい、中身はどんなもんやったんでしょう。
中身はですね、もうそのまま博覧会のものを引き継いで、うん、温泉施設とか、
はい、
映画館とかそういうのが最初はそれぐらいだったみたいなんですけども、うん、そこから、
はい、
動物園やら、あと遊園地の施設ですね、動く乗り物をどんどん入れまして、
はね、この展覧会の一番最初のところに大きな、これ漫画みたいに、はい、書いてあるの、これ何でしょうね。
これはですね、阪神パークのパンフレットから撮らせていただいたんですけれども、
こんなパンフレットが出てた。
そうなんです、可愛い絵が描かれてまして、園内の図ですね、
施設が全て書いてあるて、
はい、そうです。
一番左の上の端にはイルカの池ですかね、
はい、あとアシカですね。
アシカですか、
はい、海があったり、お猿さんのお猿島があったり、
はい、
あとヤギなんかは上に登る習性があるみたいですので、はい、ヤギの峰といって、上ね、峰が
山
みたいなのを
作ってそこにヤギが遊んでいるという、
はい、放し飼いにされてます。で、当時の動物園っていうのは檻の中にちょっとずつ1匹2匹入れて、うん、もう見せるだけというものがほとんどだったみたいですので、
はあはあ、
阪神パークみたいに本当に生き生きとした生活をする動物を見られるっていうのは本当に珍しかったみたいです、
はあはあ、で、左の下の方にはお馬さんに乗った子どもたち、
ね、
あるいは親子連れで乗ってらっしゃる、
はい、
で、馬が実際走ってるという、はい、競馬場のような柵の中を、
そうですね、
馬が実際走って、
はい、
で、それに人が乗ってる、
そうですね、
こんなことしてたんですね。
子、ね、馬の馬場と書かれてますので、子馬さんね、ポニーに乗ってるんでしょう。今とあまり変わりませんね。
なるほどね、乗せてもらえたわけで、はい、かと思うと、まあ、今と遊園地と同じように、汽車が走っていたり、はい、みんなが乗ってる汽車ですね、
はい、
あるいは池にはボートが浮かんでいたり、あるいはスクーターとか言ってあるのは部屋の中で、
そうですね、
乗る、なんかあれスクーターというよりも自動車、
ね、自動車ですね、ちょっと小さめの自動車、
これ僕乗ったことがあるんで、
本当ですか。
ご報告しますが、電車のポールのようなものが自動車の後ろに立っていて、それが天井にくっつくんですね。で、天井に電気が通ってるので、それで自動車は動くという式になって、一人乗りで部屋の中をぐるぐるその電気で自動車が動くので回るという、そんな場所やったんです。これスクーターって言うんですね。
そうですね、自動車ですね。
ね、そうですね、
乗られたんですね、
かと思うと非常に背の高い飛行塔が、
はい、
天をつくような形であったり、
はい、
本当にたくさんの施設が作ってありますね。お猿さんの島もたくさんお猿さんがいてたという。
そうですね、あとオペラ城っていうのチンパンジーですかね、
は
あ
は
あ、芸ができる、
はい、
女の子ですね、オペラ城って書かれてますね。 その子も人気があったというふうに、はい、載ってました。
それとこの写真ですけれど、
はい、
人がすぐそばまで来ているところに大きな池がある。で、そこへこれ飛び込んでいるのは
アシカです。
アシカですね、はい、こんな風になって石で大きな岩の島が作ってあって、はい、高いとこから飛び込むんですね。
そうですね、本当に放し飼いをしているよう
な感じ、
はい、施設ですね。
それから飛行塔でぐるぐる、
はい、
飛行機に子どもたち乗ってますけど、なんか乗り出してて危なっかしいですね。
そうですね、
なんかここでは海の水を使ってプールを作ってクジラまで、はい、飼育されていたという、
は
い、
阪神パークの横にですね、うん、昭和10年に水族館が完成しまして、そこにクジラがね、昭和11年の秋にやってきますけれども、
うん、これどっから来たんでしょうね。
これ和歌山から、
和歌山から、はい、どうやって来たんでしょうね。
なんか船の上に、
はい、
阪神丸っていう、はい、いろんなそこかしこの、
はい、
珍魚を集め てくる阪神丸っていう
珍しい魚を、
はい、そういう船があったみたいで、うん、それの甲板に藁とかむしろとかを引いて、はい、その上に寝転がらせて、でポンプでずっと水を上げ続けて、もうすごい17時間という時間かけて、なんとかかんとか阪神パークまで運んだというふうに、
それは難しい仕事やったでしょうね。
そうですね。
へえ、そんなことをして、はい、運んでこられたクジラが甲子園の浜で、はい、この阪神パークの中で泳がされていたと。
はい、そうです。
すごいことですね。まあそういうこともここへ来れば少し様子がわかるということですね、はい。さてこの阪神パークですが、一旦なんか休園するんですね。
そうですね、うん、昭和18年に、うん、戦争ですね、はい、のため海軍に接収されることになりまして、飛行場になりますね。
阪神パークが飛行場になったんですね、
はいはい、それで一度閉園を余儀なくされています。
そうですか、はい。だまあ戦時中は誰もそこへ入ることができなかった、
はいはい、
ね、まあ、戦争の施設になっていたわけですね、はい、子供たちの夢もそこで一旦途絶えたような感じ で、
ね、
でそれが戦後になって、
はい、戦後になって昭和25年に、はい、今のララポートの場所ですね、はい、そちらに移転して再開という形ですけれども、戦後の阪神パークがそちらで開園します。
第2世の阪神パークが出来上がったと、
はいはい、
でこの阪神パークはまた機能的にといいますか、なんか中身が随分変わったようですね。
そうですね、いろいろと施設が、大きくなっていったり、うんうん、また珍しい施設がどんどんできてますけれども、
動物園ももちろん、
はい、ありましたね。
遊戯場もあった、
ありました。
飛行灯やらボートやら、はい、そういうものはもちろんあると、
はい、ありました。
それ以外に
そうですね、夏秋冬という写真になりますけれども、はいはい、夏はデラックスプールに行かれた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんです。
そうこういう街中に大きなプールができて、でそこには遊具も備わっているというので大人気、はい
ね、この写真も本当に芋の子洗うような
本当ですね、
人がたくさんいますけれども、
泳いでるのか水に浸かってるだけかというふうな、
はい、
高い場所から映されているので広いプールが全景見えますけれど、
はい、
ウォーターシュートですか、この滑り台もたくさんありますけど、
はい、たくさんありますね、ね、はい、
それからこの下の方の写真は、
はい、下の写真はもう少し新しくなりまして、平成に入ってからですね、震災後にですね、名前は甲子園ビーチプールという名前に変わるんですけども、写真にも見えてますけども、すごく大きいウォーターコースターができまして、
ウォーターコースターあれ長そうですね、
はい、地上12メートルから、はい、降りる、もう現代的な
12メートルの高さから滑り始めて、
はい、
ぐるぐる回りながらプールに落ちる、
はい、そうです、そんなもできました。
その距離が120メートルと書いてあります、
はい、お尻が痛くなりそうですけどね。
ねえ、はい、植木がいっぱい植わったり、テントが張られたり、そしてビーチのように、少しすり鉢型になったようなプールが作られたんですね、はい、これも大変人気やったんでしょう。
はい、次秋になりますけれども、
はい、秋には、
はい、阪神パークでは毎年勤労感謝祭が11月23日に開かれてまして、
あ、そうか、
はい、毎年ね、いろんな漫才の方とか有名な歌手の方とかいらっしゃってたんですけども、うん、はい、写真にお出ししたのは昭和31年の勤労感謝祭の舞台の写真ですけれども、
なるほど、はい、ここで眺めてらっしゃる方の服装を見てもちょっといろいろで面白い、
そうですね、子供から
着物姿の方もいらっしゃるかと思えば、はい、なんか手ぬぐいで頬かぶりをしたようなおばちゃんもいたり、
そうですね、はい、
そして舞台の上にいるのは
藤田誠さんです。
これ藤田誠さん、
そうなんです、まだ20代前半ですかね、だと思いますけれども、
20代の時の藤田さん、はい、ほっそりしてらっしゃるし、
そうです、ね、
何をしてらっしゃるんでしょう。
この時はね、生体模写をここの舞台でされたみたい で、はい、
まあ、一生懸命やってらっしゃってた、みんなも、もう大笑いしてるような写真ですけども、
ね、はい、この後ね、テレビに出られるようになりますけれども、
テレビに出て有名になられた、はい、テナモン屋さんとかさとか、
はい、必殺
シリーズだ、はい、この後になるわけですね。
その後です、まだだからあまり名前が知られてなかった頃だと思います。
一人でやってはります、はい、まあ、マイク一本で喋ってはる、
なんかの真似してるんだと思うんですけれど ね声が聞いてみたいですよね。
それでもう今では考えられへんですけど、このステージのお粗末さと
そうですね、
はい、えらいちょっとだけ作ったでというふうな、はい、板で作られたステージの上でやってらっしゃいます、はい、その下は綺麗なもので、
そうなんです、これはあの阪神パークで毎年秋に人気があった菊人形展、
菊人形ね、提灯で照明がしてあったり、はい、ねえ、ぼんぼりが灯っていたり、
はい、華やかです。
すごい大きな舞台ですよ。
そうですね、毎年あのその年のテーマが決められてたみたいです。
これは何でしょうね。
あのこの年はこれ昭和45年の写真なんですけれども、はい、あの名作女性絵巻ということで、あの女性が主役のいろいろなお話を、あの源氏物語とかですかね、展示されてまして、これは、ね、高野あの高尾っていう、あの浪曲とかになってるね、あのお話ですけれども、
色町の風情が出てますね。 はい、でもこれ本当に舞台のこの広さといいね、衣装といいますか、はい、この飾り付けといいますか、菊でやってあるわけです、はい、とっても立派なもの。
そうです、華やかです、
ね、
はい、
もう本当に舞台の幅が20メートルぐらいあるやろなと思うのは大舞台ですもんね、
はい、
へえ、こんなのもやっていたと、
はい、
さて冬です、
はい、冬になると今度はスケートが、はい、はい、できまして、昭和46年にあのテントの中のね、はい、テント式の屋内型のスケートリンクができましたけれども、うん、途中で昭和54年ですかねに屋外型に改装されました。
広々となりました。
そうですね、はい、
は大観覧車のそばにスケート場、
はい、
一番奥にバスか電車か何か見えますね。
はい、これがですね、はい、あの路面電車、
はいはいはい、
あの国道走ってた方の国道電車なんですけれども、もうあの廃線になってまして
使
われてない車両を、うん、あの暖房室として、はい、体温めたみたいです。この
中で子供さん遊ばしてる、はい、あのスケートさしてる間、お父さん、はい、お母さんは暖房車の中で、
はい、路面電車の中で温まってるというね。
懐かしい、
はい、そんなんもあったみたいです。
なるほど、これで、夏はプールになり、はい、秋は菊人形とか舞台ステージ、はい、そして冬はこういうスケート場、阪神パークの中の南の端の方、今でいうその大きなあの商業施設があるララポートのあるあたりが様々な姿に変わっていた。
そうですね、季節によって楽しみ方がありましたね。
すごいことをしてました。ちょっと隣、はい、面白い写真あります。
そうなんです、これは、はい、ここから遊具の写真になるんですけれども、うん、最初に出たのお出ししたのが、うん、懸垂式のモノレールですね。モノレールお乗りになった方もいらっしゃいますかね。
これモノレールが上の方を走ってるわけ、はい、
上から懸垂式になってる、
吊り下げられた。
そうです、
あのモノレール、
はい、
かっこよろしいなこれ。
そうなんです、これはですね、昭和37年にできたんですけれども、はい、それもあの世紀の歩み日本博という博覧会のようなものをね、あの阪神パークでしまして、そこであの登場しました。で関西初だったみたいです。
あ、そうですか、
はい、懸垂式のモノレールは、
ロケットのような姿をしてますもんね。
かっこいいですね。
ねえ、はい、これが園内を走ってたわけですか、は
い、みんな下にいるね子どもたちがねびっくりして上眺めてるんです。
ですね、
はい、
そういう珍しいものもできたし、あ、はい、隣の写真ではプラネタリウムが園内に設けられた。
はい、そうなんです。
はい、これはどんなことでしょうね。
プラネタリウムもですね、あの当時なんとか博なんとか博というふうに阪神パークの中で博覧会を、
はい、あ
の
はい、
されてたんですけども、その中であの昭和33年にですね、はい、科学大博覧会というのが行われまして、あの未来の科学ですね、そういうのをいろんなものをあの出してたんですけども、その中の一つでプラネタリウム館というのがありました。
はい、
であの中に入ってたプラネタリウムの機械が、はい、あの今のコニカミノルタになるですね、
カメラの会社、
はい、そうです、はい、当時千代田科学工業と言いました。あの戦前は西宮にあったんですけれども、本社が、はい、そこの会社 の、 あの信岡さんという方が、うん、あの研究をされてまして、信岡式プラネタリウムというね、あのその業界では有名みたいなんですけれども、はい、あの国産の プラネタリウムの機械の中では本当に初期のもの。
そうですか、
はい、それがあの昭和33年に、あの阪神パークの中にできました。
記録に残るような話
ですね。そうなんです、
はい、大変なことやったですね。
そうなんです。
さて乗り物がいろいろ出てきますね、
はい、はい、そうですね、ここから乗り物が出てきますので、
まだ子どもたちがブランコに乗ってそのブランコが振り回されることによって、はい、なんか横向、体が横向きになっちゃうような、
そうですね、
そういうブランコ、はい、それからこれはヘリコプターの形をしてますが、これ観覧車みたい
で、はい、あ、そうですね、飛行灯ですね。
飛行灯に乗って、
はい、初期はあのヘリコプター灯と呼んでまして、うん、の乗り物がヘリコプターだったんですけども、はは途中からこれヘリコプターじゃなくて人工衛星灯という名前に変わるんですが、まあ、時代の流れとともに乗り物もヘリコプターから人工衛星に変わったみたいです。ですね、
これが上へ上がったり下がったり、はい、60メートルと書いてある。
地上60メートルです。
うわすごいな、
はい、でもね顔が出せるので今では考えられませんけど、
これあの
ちょっと危なっかしい。
窓にガラスはまってなくて、
はまってません。
いや乗り出したりしてますね。
はい、してますね。怖いな。手も顔も出せます。
う、はい、そうですか、
はい、
そんな、ヘリコプターと、そして、
はい、
その隣がなんかウェブコースターっていうか、
はい、
あのジェットコースターの低いやつ、
そうですね、
可愛らしいやつって、
はい、ウェーブコースターですけども、うんうん、結構低いところをずっと
高さ2メーターぐらいのところ通ってますやん。
そうですね、なのでそのね通ってる下を子どもたちが、はい、あの度胸試しとばかりに行ってますけれども、ものすごい音がするんでしょうか。
でしょうね、はい、でそのジェットコースターって、まあ、ジェットコースターじゃないウェーブコースターやっぱりゆっくり走るんでしょうけど、はい、多いも何にもない。
そうです、
もう外と生き生きという感じの。
そうです、触ろうと思ったら触れるところにコースターが走りますね。
その隣はボート、回転ボートと書いてありますから、
はい、そうです、
池の上をボートがこうぐるぐる回る。
そうなんです、
水のそばへ行ったり上がったりという、はい、そういうボートでしょう、
はい、これもね定員オーバーじゃないかなと思うぐらいに子どもたちがひしめき合って乗ってますけれども、
ね、乗り出してますやん、これ、は
い、
池の中へ、
ね、手を伸ばして池に手を伸ばそうとしてますけれども、
さっきのウェーブコースター、このボート、はい、それからヘリコプター、飛行と、これ全部、まあ、共通してるのはあんまり安全考えてないので
。そうですね、本当に大らかな時代だったんじゃないかなと思います ね、 ね、まあ、楽しそうですよね。
それでもみんな楽しそうですね、
はい、怪我もなく、
はいはい、大勢の子どもたちが写生をしている写真があったり、
はい、そうです、前回も、ね、よく行われてたみたいで、ね、写生の写真もたくさん残ってます。
象の鼻に、リンゴか何かねじ込んでらっしゃる親子連れが映ってますが、はいはい、この像は、
そうです、この像さんはあの菊子さんなんですけども、隣に秋子さんがいらっしゃいますけども、うんうんうん、菊子さんはあの、うん、開園した昭和25年ですね、ララポートの方に開園した、
はいはいはい、
その時から菊子さん、象さんずっとここにいるので、
初めからいたんや、はい、
で閉園までいましたので、
長生きしたんですね、
はい、あの戦後の阪神パークの歴史は全部見てるんです。この象さんがすごい穏やかな、ね、表情で、あの芸達者 で、
そうです
か、はい、大人気だったみたいです。
そんな長い歴史をずっと見てきた象さん、はい、できることならお話が聞きたいと私は思います。
そうです ね、 ね、
あ、そうですか、はい、さらにはさあ、これが有名なレオポン、はい、
レオポン
の写真が出てますね、ライオンとヒョウとの掛け合わせでできた珍獣というので、
はい、
これは新聞とか市政ニュースなんかでも随分こう報道された
ですね、
学者もびっくりと言われましたからね、
はい、
長い間かかって研究されて交配が成功したという動物でしょ。
はい、そうです。お父さんがヒョウで、うん、お母さんがライオンですので、はいはい、なかなかねうまくいかなかったこともあると思いますけども、ね、あのでもあの最初に2頭、うん、でその2年後に3頭できましたので、うん、全部で5頭ですね、
うん、はい、そうか、
はい、誕生しました。
それも阪神パークでだけ育ったということ。
そうです、はい、世界中から注目が集まったみたいです。
そのようにして大変こう愛され、広い範囲 の、 あの方々があの駆けつけて、楽しまれた阪神パーク、 終焉を迎えるわけですね。
そうですね、ここから終焉を迎えるんですけども、まあ、その一つの要因として、うん、まあ、昭和60年に、うん、あのレオポンの最後の一頭だったジョニーが死亡する、はい、ということもありまして、あ、はい、まあ、あの注目の的のね、あのレオポンがいなくなったというのも何か一つの要因じゃないかなと思います。ここからやっぱりあの昭和40年代の後半とかですね、うん、あの遊園地もお子様向けというよりも若者向けのもうあの怖いジェットコースターがスリル満点の遊具があるようなものが増えたり、まあ、ディズニーランドができたりしまして、あの求められているものがちょっと変わってきたんだと思います。
そうですね、なんか家庭の団らんとかそういうあの遊びに行こうというような時ももうこういう遊園地とかよりももっとこう遠くへのドライブであったりとか、今やもう夏休み海外旅行が普通のようになってたりしますでしょう。そうですね。はい。そういうことでこういう遊園地に行くようなことが少なくなってきて、はい、まあ、経営も難しくなったんかもしれませんね。
そうですね。で、あの住宅地の中にありますので、はい、あの敷地をどんどん増やして大型の遊具を入れるというわけにもいかなかったというのもあると思います。
亡くなったのは
平成15年の3月30日に閉園の日を迎えます。
そうですか、
はい、最後の日はものすごく盛り上がったみたいで、あの写真にもあのいただいた写真をお出ししてますけれども、たくさんの方が詰めかけてます。
なるほどね、はい、15年にもなるわけですな、亡くなってから、ね、
そうですね、もう早いもので、早いもの
ですね、はい、今回の展示にも出ていますが、市民の方から、私古い写真持ってるよというふうなことでお寄せいただけることもたびたびあるみたいですね。
そうですね、あの最近も増えてきましたので、ね、
はい、住田さんがこうやって展示をされるような企画をされるようなことになってから、市民の方がそれやったらうちのも出してくださって結構というようなことでお持ち寄りになる方いらっしゃる、
はいはい、嬉しいです。
これからもどんどん出していただきたいですね、
はい、
これはもう、あのこういう遊園地のことだけじゃなくて生活の写真もあれば、はい、お隣近所の写真もあるでしょうし、はい、近くの街並みなんかの写真もあるでしょうし、
そうですね、
いろんなものがテーマとしてこう取り上げられたら展示される機会が出てきてくると思います、ね、はい、ぜひぜひ皆さんから提供していただけたらいいですね。
そうですね、あの路地裏の写真とかあまりありませんので、はい、あの一本入った道とかね、はい、そういうあの商店の中とかね、そういう写真の生活風景の写真もたくさんいただけたら嬉しいなと思います、
7、80年間の阪神パークの写真をまとめてお見せいただきましたが、まあ、私なんかはずいぶん前から行ってたんやなというのを今改めて思い出しますけれど、はい、まあ、そういう思い出の写真の数々展示されていますので、夏休みの間にお子様と一緒においでになったり、そして家族で見に来られて、ああこんなんあったな、行ってやったなってなことをお話になられたらいいやないかな、そういうことにも役立つ展示会やと思います。
はい、
住田さんどうもご苦労様でした。
ありがとうございます。
また教えてください。
はい、
よろしくお願いします。
またよろしくお願いします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。